エレミア書29章です。で、ここはですね、特にエレミアの手紙というところですね。エレミア書の29章というのはそういう意味でですね、このエレミアの手紙が残されておるというところです。このエレミア書というのは預言書で、エレミアが神から聞き取った言葉を書き残されたものだということですが、こういう手紙がこのように入っているということは非常に他にはないわけですね。他のどの預言者もですね、イザヤの手紙とかですね、エゼキエルの手紙とか、あるいはアモスの手紙の一つもないわけなんですね。ダリエルの手紙とか、そういう意味ではこの預言者の中で特に手紙がですね、エルサレムですね、エルサレムにいるエレミアからバビロンに捕囚として連れて行かれた、そういう遠い遠いところにおる人たちへ出した手紙っていうのが、それがそちらへ持って行かれて、そしてそれがですね、ずっと残されてこのように記録に留められたということだと思うんですね。で、そんなふうなですね、これはだいたい今から2600年ほど前ですね、ほぼ2600年、紀元前のだいたい597年頃なんですね、この第一回の捕囚っていうのは。で、それから何年かのうちにこの手紙が書かれただろうということです。ですからほぼ2600年、イエスよりもほぼ600年も前の、そういう手紙がですね、こういう形で残ってるっていうのはとても不思議なことなんです。手紙っていうのはそういうに今のように便利なものでなくて、届くかどうかもなかなかですね、千何百キロ、千五百キロ以上も離れたような、そういうところへはるばるですね、託するわけで、途中で何があるかわからないわけです。とても手紙が届くんでも相当時間がかかるはずですね。そういうようなことから考えますと、非常に貴重なものであったということですね。そういうふうに非常に遠いところまで届けられて、しかもそれが異邦人の間で読まれて、しかもそれが非常に大事にですね、保存されたと、伝えられてきたということなんです。で、その伝えられてきた内容は一体何なのかと、この遠い遠いところにですね、捕囚に連れて行かれる前にもですね、ひどい攻撃を受けて破壊されて、そしてその結果多数の人が連れて行かれたわけです。で、そういう状況を、我々もなかなかこうピンとこう来にくいわけですね。戦後世代ですから、ほとんど、戦争の生々しさっていう、そういう状況っていうのはどうもピンとこないということだと思いますが、そういう中でですね、人々は先がもう全く見えないというようなことがあったはずなんですね。で、そういう先が見えないところの中にですね、その連れて行かれたバビロンでもですね、いや大丈夫なと、もう2年も3年もしたら、数年もしたらですね、帰ることはできると、そういうように勝手なことを言ってる人たちも、確かにおったということなんですね。で、そして、エルサレムにおる人たちもまたですね、非常に勝手なことを言っていたと。で、そういうただ中でエレミアのこの言葉が、あったということなんですね。で、その中心にあるのは、普通であればですね、敵国に対して滅ぼしてくださいと、早く私たちを返してくださいと、で、このバビロンの人たち、バビロンの王とかを滅ぼしてくださいと、この神を知らない神に汚れたですね、人たち早く滅ぼしてくださいというような願いが、これは僕は普通だと思うんですね。早くとにかく返してくださいと。で、そういうことと全く違ったことですので、このような内容は誰一人考えたこともなかったわけですね。その遥かな遠い敵国でですね、そしてそこで生活をちゃんとしなさいと、家を建てて、それにその地方の産業、農業に知恵を入れて、で、そこでも結婚し子供を産んでということですね。で、そして何をするかっていうと、待ち続けなさいというわけですね。祈り続け、待ち続けると、時が来るまで待ち続けなさいと、 この非常に重要なことを受け入れるためにはですね、自分たちで徒党を組んでですね、そして武力で攻撃するとかクーデターようなものを起こすということでなくて、非常に重要なことはですね、まずこういうふうにここでは待つということは一言も出てこないけど、当然これは待ち続けるということですね、祈って。そして、大まかな70年、これも象徴的な意味で言ってるわけ、実際は50年ほどだったわけですけども、神様の定めた期間という意味でですね、70年ということなんですね。でも70年というふうに言われたらですね、あの50年だとしても大体人生50年とか言った時代ですから、もうその時に連れて行かれた人ほとんども死んでしまうわけですね。例えば20歳の働き盛り、20歳で成人した人でも70年もったら90もなるから、一般的にはとてもそういう時に生きられないわけです。保守の民としてはですね、そんな栄養満足に与えられない。実際の子供であってもですね、70年たら80歳もなってしまうわけですから、ほとんどの人、ちょうど世帯がほとんどみんな死んでしまうわけですね、連れて行かれた人たちは。自分たちが世代が一掃されてみんなおらなくなってから帰れるんだと、そんなこと言ったって自分たち何の足しもならないではないかということが当然出てくるわけですね。そのこの長期間、今から50年後にどうこうなるって言ったって、ここにおる人たちもみんな50年、一人もいないわけです。そういうことで考えてみて分かりますよね。70年後にどうこうなると言っても、そんなことはとてもという。で、要するに他の人たちにとっては死ぬまで、大多数の人にとってはですね、死ぬまでここでおれというわけですね。おって待ち続けなさいと。で、大方の人が死んだ後にこういうことが起こるはずですね。大体、創建のものを連れて行ったわけです。年取った人はそうでなくてですね、あんまり子供を連れていかないと、途中だって非常に遠いわけですから、そういう人たちがみんな追いぼれてですね、70年も経ってはほとんどいなくなるわけです。だから彼らにとっては自分の生涯はここで過ごさなきゃならないと、そういうふうに言われてると同じですよね。生きてる間にもほとんど望みがないと、けれども待ち続けと。そしてその生きてる時には祖国にも帰れないでですね、そうして敵をやっつけてくださいというようなことを祈るんではなくって、そのバビロンの町々の町っていうことは、町の平安、そこ町に住む人たちの平和、シャロン、一番大事なことなんですね。シャロン、それを求め祈りなさいと。で、その町の平安があって初めてあなたにも当然戻ってくるということが言ってますが、この平和っていうようなものはですね、その一番大事な死の平和っていうのは、こういうふうに悪いことをするようしてきた、あるいは自分たちがいじめられたような人に対して祈っても、それがまた戻ってくるわけですね。さっきもちょっと引用された主イエスがですね、弟子たちを初めて派遣するときにですね、その家に入って、まずそこの家のところでそこの人たちのために平和を祈れ、平安を祈れということだったんです。で、そのふさわしくない場合には、その祈った平和はあなた方に返ってくるんだと、そういう言い方をされたですね。で、ここもそういう点で似たところあるわけです。平和、平安というのはですね、本当に祈ったら祈ってる人にもいつの間にか戻ってくると、相手にも届く、届かないとしてもこちらにも返ってくるという、要するに消えないわけですね。で、こういうふうにまず平和を求めるという、でここにですね、イエスが言われた敵対するもの、本来の敵なんですね。ユダヤ人の町を滅ぼして、たくさんの人を殺して、死んでる者みんな奪い取って、そして遠いところに連れてきたと、場合によってもう大学校に連れてくれたらそこで滅んでしまうわけです、当然のことなの。でもそういう敵対する敵のため、一番の敵は当然このバビロンに住む人たち、バビロンの国を滅ぼされたんだから、でもその敵対する人たちのために祈れと、これはイエスの後に、あなた方は迫害する者のために祈れと、敵のために祈れっていうことを言われたんですけど、そういうことが早くもこういうところで出てきているわけですね。エルミア書っていうのは新約聖書につながることがいろいろと出てくるわけです。で、旧約聖書時代としてはですね、異邦人は滅びると、メシアが出てきたら、あるいは神の裁きっていうのは必ず下って滅びるっていうのが一般的な 信仰であったということですね。だからイエスの時に洗礼の違反ができた時にもですね、メシアはその口の息によってですね、殺すのだというふうな言い方をしたことがあります。でもそういうふうに今から2700年前、イエスも700年ほども前にですね、すでにその連れて行かれたところで自分たちの平安を祈れというんじゃなくて、その自分たちにひどい目に遭わした人たちのために祈れというんですね。こういうようなことは考えていますと、今の私たちでもですね、人間関係でも非常にある人によって苦しめられるということがあります。もうそんな人と一緒にとてもいられないとか言ってですね、実際にそういうことを言う人もおります。けれども、それは非常に狭い領権だということがわかるわけですね。そういうふうな祈れないような人、ひどいような人のただ中でそういう相手の祈る、そういうところで自分にも本当の平安が宿ってことですね。あんな人祈れるかとかいう気持ちでおったらですね、そういう気持ちで祈るような祈りっていうのはですね、じゃあどんな祈りなのかということになりますね。非常に狭い祈りっていうか、そんな聖なるもので、およその霊的じゃないということになります。そういうことで、この精神は今の私たちにもですね、どのようなところに置かれても、そのたとえ苦しめた人であっても、その人たちのために平安を求めると、そういうふうな姿勢こそがまた私たちにも平安をもたらすということなんですね。あの人は嫌だから嫌いだから祈らないとか、もうどうでもないとかいう気持ちこそが平安と一番離れたものであるということです。で、このようにですね、まず平和を祈る、これがこのことは中心にありますから、下のところにもですね、もう一度書いてあるわけですね。で、今度は少し側面を書いてですね、そういうことを通して連れ戻すのだということですね。この実節、でそれと反対のことをですね言うのが、8節のところもそうだったわけです。あなたたちのところにいる、要するにバビロンにもおったわけです。連れて行かれた捕囚の民たちにも、そこにも偽預言者たちもおったということなんですね。それで、70年という神の約束が来たら、必ず連れ戻すという、こんな遠いところに連れて行かれてですね、エルサレムの方も破壊されて、もう70年も後だったら別の民が住んでしまっているわけです。でそんなところへ連れて帰るって、どうして連れて帰るのか、普通に考えたら信じがたいようなことなんですね。だけどそれが神様の計画だということで、人間の計画と神様の計画は非常に違うということですね。で神様の計画は全国集会で話したことがありますが、私たちから見たらすごい遠回りのように見えるということなんですね。70年もしなかったらですね、連れて帰らないと、どうして神様さっと連れて帰ってくださるのかということでありますが、それはこの前もちょっと話したようにですね、神様から見て、そのひどい偶像崇拝とか神に背くとかですね、不思議なことばっかりして従わなかったと、そういうことをでですね、ある種の罰、裁き、苦しみを受けることがなかったらですね、本当の意味で立ち返れないと、そういうある一定の苦しみの時期ということですね、そういうことをも通らないと、神の民としてはですね、それはきちんと清められないというわけですね。苦しみの労働をして、練ったとかいう言葉もありますが、でこの神様の計画はそういう非常に長いということで、この点はですね、エジプトでおった期間っていうのもですね、400年とかよく言われているわけですね。実質は厳密に400年だったらどうか、それははっきりしないところはもちろんありますが、そこのところでもどうしてもっと早くですね、解放してくださらないのかと、もうエジプトにいるユダヤ人たちが非常に苦しみを埋めいたという長い歳月があったわけですけれども、 そうしてやっとですね、その解放をされたということもあります。そういうこともですね、神様の非常に人間の計画と全く違った計画であるということを分かるわけですね。その計画はここで11節ではっきり言われているように、最終的にはシャロームに至らせる、はい、平和に至らせる計画であって、希望の計画だということで、どんな災害が起こっても困難が起こっても、このことを私たちはですね、将来のことだから確認できないけれども、それを信じるというわけですね。これ今の私たちにも、どんなことが起こっても最終的に神様はですね、このように平和の計画であり希望の計画なんだということ、これは証拠がないじゃないかと。そうですね、証拠はない。さっきのことがどうなるかわからない、だけどそれをだんだん暗くなっていって滅んでしまうんだと信じるか、いや必ず神様はですね、こういうふうに希望の計画を持ってなされているというふうに信じるか、どちらでも取れるわけです。だからそれクリスト者、キリスト者っていうのはですね、キリストこそ我らの希望という言葉もありますけども、パウロも言ってね、全てを最終的に良くするということなんですね。それがまあこういうところにもあるわけです。どんなに苦しいことや考えられない不幸なことがあっても、もう滅びるかと思うことがあっても、最終的には希望を与える、希望につながる計画だということをまあ信じていくというわけですね。事故があっても、死んでも、病気になってもということですね。我々の身近なところでどういうことが起こっても、これは何者かが災いを計画をしている、運命が災いの計画をしているんだということでなくてですね、人間は災いの計画を良くしたりするけれども、そういうことも通しても神様は希望の計画だというわけです。でそういうこの状況の時に、待ち望むという時に、いつもこのようにですね、必要なことが、絶えず神様に叫び尋ね求める、ここでですね、この12節と13節にはそれを待ち望む人の気持ちっていうものは何通りもの表現で出てきています。神様は必ずそのように苦しみを通して、希望を与えるんだけど、私たちの方もじっとしてるんではなくてですね、そういうことを待ち望みながら絶えず神様に叫び呼びとですね、そして祈り、そして、尋ね求める、そして求める、これはちょっと言語が違うから尋ね求めると訳して、後の方では求めるというふうに、訳し書いてるわけです。良い計画はあるんだからといって、何もしないで満点としてるんではないというわけですね。あなたたちが私を呼び、そして行って神様に祈り、そして尋ね求め、さらに求める、そうすれば聞いてくださるし神様に出会うと、そういうような過程を通って、補修というものが帰らせていただけるということなんです。でこのことですね、私たちの一人一人の現代の、これは歴史的なことですけど、私たちにとってもこれと似たことがあると思うんですね。罪の奴隷になったと、罪の奴隷として散々、本来罰を受けたということですけども、そこからですね、私たちは信じて解放されたと。解放されてもですね、こういった姿勢をもうやめてしまったらですね、神様を絶えず呼び求め尋ね求めるというその姿勢をやめてしまったら、たちまち、緩んでしてしまうということがあるんですよね。イエス様も求めをさらば与えられぬと、それとここも ほとんど同じなんですね。12節、求めなさいと、そうしたら、私に出会う、神と出会うという大いなる恵みが与えられると、求めをさらば与えられぬと、求めるならば私に出会うんだ、このとかそのままそういうふうにイエスの言葉につながるし、私たちにもそのまま当てはめるというわけですね。そして絶えずこのように星の民を帰らせるというんですね。今の私たちも何かあればともしばしばとらわれてしまうんですね。この世の考えやら周囲の人の考えやら、いろんなことに、家族関係であれ病気であれで、そういうふうにいつも何かある意味では補修になっているようなところがあるんですね。霊的には でそこから絶えずですね解放されるということ、私たちもまた別な意味でですね、国家的こういった社会的政治的なことと間違って一人一人の状況の中でも絶えず囚われているので、そこから帰らせても、そういうふうに、私たちの個々の状況に当てはめて、いうことを思うことができるわけです。そしてこの星の民を帰らせるだけでなくって、さまざまな地域に追いやされたですね、バビロンだけでなくって他の地域のものも元へ連れ戻すのだと、そういう非常に大きな希望がですねあるというわけです。で、こういうことはヨハネの福音書でもですね、さまざまなところでキリストを信じる人がおるけれども、最終的に一つの森に導くと、そういった表現がありますね。キリストのもとに一つになるように、絶えず神様はそういうバラバラになっているものを一つにするというようなことが霊的な意味においても、言えるということですね。でそういう希望に満ちた民ですね、遠いところ行ってもダメだと思うような人が帰ってですね、この待ち望み祈りずつ求めていくならば、神を信じて、そしたら非常にこの大きな希望の与えられている範囲して、その反対の人、それが15節以降なんですね。この15節以降はバビロンでもエルサレムでもこういう偽物の人たちがおるというわけです。ですね、それがこのようにさまざまな希望がなくなるとですね、神の御心に背いて人間的な勝手なことを言って、そのように人々を惑わす人というわけです。恥さらすとされ、彼らが私の言葉に聞き従わなかったと。そういうことですね。で、21もあるように、そういう偽りの名予言、神の名を使って偽りの予言をするという、こういう人たちがいつの時代でもこのようなことをしてた、必ず滅ぼされるということをですね、後で言ってるわけです。こういう、もう何らかの権威に基づいて間違ったことを言うっていうことはもうたくさんあった。このまま話したように戦前もですね、ああいうふうに非常に間違ったことを天皇を神と立てまつってですね、その天皇の命令だと、天皇がこう言ってると言うてですね、万事そのように教育勅語も天皇が与えたんだと、憲法も天皇が与えたと、何でもこの戦争を始めるのを天皇の名でですね、始めたということがありますが、そして大きな間違いをですね、していったわけです。そういう意味で今日の政治家も大いなるある意味で偽予言者的な偽政治家的な人たちがですね、まっこして次第次第に日本がアメリカの肩代わりしてですね、イラク戦争ああいうことができるような体制に、徐々に徐々にと、進めつつあるということなんですね。給油の問題でもあれだけ反対しちゃった民主党もですね、参議院でも反対しないということで、もう編集辞任とも決定してしまうということのようですね。そういうことで後のところもですね、その間違った預言者のことがこの24節でも書いてあるわけです。で、このそういう間違った預言者の審判が書いてあるんですね。非常に対照的な人たちがおったというわけです。で、これはですね、このエレミアっていうのはけしからん人だということなんですね。そんな遠いところですね、この27から見たら分かりますが、逆に今度は手紙を送ったとですね、エレミアがバビロンの方に手紙を送ったと。今度はこういう偽の、預言者のような人がですね、エルサレムの全ての民や祭司にこんな手紙を送ったと。この27見たら、あなたたちに預言しているあなたとの人エレミアはなぜ取り締まらんのかと。エレミアはバビロンにいる我々のところまで手紙を送って、星を眺めるから家を建てて、そこでもう諦めて身を食べようと。そういうふうにですね、全然これは自分やの国がですね、それにもバビロンの異邦人で同化してしまうと、 帰ることもできんと、まあそういうことですね。こんなふうに同化してしまうように言ってるんだと。こんなものを本当にエルミアこそ認知預言者だと、そういう意味なんですよね。エルミアなんか従っていても帰れないと、まあそういうようにですね、エレミアが本当の神の言葉を送ったら、今度別の人がまたこういうふうに全く人間的なことをして、まあ、真理っていうのは絶えずですね、このように潰そうとする力が働くわけですね。真理のことを言えばこれを葬り去ろうとする力が働くんですけど、最終的にはですね、このエレミアの言葉をずっとこのようにその精神が伝えられてきたわけです。でこういうふうにエレミアというのはですね、さまざまな偽予言やら間違ったことやそういうものが混乱をして、しかも彼らの生活もどうなるかわからん、いろんな意味で混乱と混沌とした闇の中にあってですね、いわば神様からの光をですね、そのバビロンの捕囚の人たちに手紙に託して、神の光をそこに今投げ込んだんですね。これがこの手紙だったわけです。でそれと同じような役割をバビロンにおる人たちの中からしたのが、これが前に学んだエゼキエルだったわけですね。そういうふうにですね、闇におるために特別にですね、エレミアとエゼキエルという非常に、まあ、偉大な預言者を使わせて、その闇と混沌の中のおる人たちに光をもたらして、そして彼らこそがその神に従うことになるということをしたわけです。で、そのこういう希望の預言者だったわけですね。希望があるんだと。エゼキエルのところ前もやったんですけど、ちょっと今日のところと、まあ、対照させるために、エゼキエルが語った希望はどんな表現でしたかな。これはもうずっとこれ全体がの希望なんですけど、まあ 1,2 箇所のところだけですね、今日の感じで。例えばエゼキエルの一番有名なところの一つですが、37章というところですね。37章の4節からのところです。この新教大学では1357ページですね。1357ページ、エゼキエル書の37章というところの4節から。これは枯れた骨の復活というところですね。これらの骨に向かって予言し、彼らに言えと。枯れた骨、主の言葉を受けて。この枯れた骨っていうのは当時の捕囚に連れて行かれたユダヤ人たちの状況を、まあ、反映しているわけです。骨でももうこれはもう死んで、もう肉体もですね、全部ダメになってしまって、それを朽ち果てて骨だけになった。それがまあ枯れた骨というふうな感じですね。骨が枯れるなんて普通表現ないんですけど、全く生命を失った、もう完全にもう絶望状態だというふうに枯れた骨というわけです。でそこにですね、霊を吹き込むんだと。そしたらもう完全にもうダメだと、絶望状態にあって滅んでしまったはずのものが新しい命を持ってですね、その家に音を立てて近づいて肉ができると。これは死んで滅びたはずのこの神の民、ユダヤの人たちがですね、ユダヤ民族がですね、再び新たな力を与えられるんだと、まあ、こういう大いなる希望だったんですね。実際のところそういうふうになって、本当枯れた骨みたいになるわけです。我々も家族が大変な状態になったり、殺されたり死んだりですね、自分も病気になったらもう本当に力も出ないと、もう本当枯れた骨みたいになる。そういうところにですね、この霊を吹き込んで力を与えると、これも非常に大いなる神の予言だったんですね。希望の予言者である。エゼキエルは表現がいろいろあるからですね、希望の大いなる希望の預言者だっていうふうなイメージで、ちょっとこの読んでもですね、分かりにくい。全体としてはそうなんですね、今日のところと関連しています。で、どうしてもこの言葉のいろんなことに惑わされてですね、一言言えば一体何なのかっていう、そういうふうな意味を捉えにくいところがあります。もう一つだけ挙げておきますね。エゼキエル書のもう一つ非常に重要なところは、まあ、ちょっとこれを思い出してもらったらですね、エゼキエル書でどこが非常にこういうふうなですね、枯れた骨のよみがえると、もう一つ希望をはっきりとですね、言ってる。これはですね、47章です。 エゼキエル書の47章の1節から。さっきのところはみんな枯れてしまった、枯れ切った骨が散らばっている状態。ここはですね、そういうふうに本当にエルサレムというのは乾燥地帯ですね、乾き切ったところ、そこに命の水がですね溢れ出るんだと。こういうことがですね、神殿も破壊されて、たくさんの人が殺されて、遠いところにバラバラになって、それがですね、再びこのエルサレムの神殿が命の水が溢れ出て、そこに並々とですね命の水が流れ出るようになると。全て生き返る。ここでも再びこの命が出てくるんですね。この47節の9節以降で、その、エルサレムの神殿、要は神の御座から流れ出る、神の御座から流れ出る命の水を受ける者は、47章のところからあるようにですね、9節、川が流れているところ全て生き物生き返るんだと、この水が流れるところみんな清められていく、この川が流れるところでは全てのものが生き返るんだ、身は絶えることがないと、まあ、12節でありますね。水が聖女から流れ出る、神の命だ、神の水だからというわけですね、まあ、こういうふうなことがですね、枯れ切った本当に命をなくした民が実はこういうふうな世界へ招かれていると、この命を水を飲むことになるんだという、そういうことで非常に大きな希望がエゼキエル書でもですね、もう流れているわけですね。で、そういうこのエレミア書とエゼキエル書、はるかに離れたエルサレムから手紙という形でこの希望を語り、エゼキエル書はその補修の場でですね、こういう独特の啓示、直接啓示を語ったと。そういうふうにしてですね、あの手この手でですね、神様は暗黒のあるために希望を絶えず語ると。まあ、そういうことで、これは現代の私たちもそうですね、非常に暗いところ、大変なところに追い詰められて突き落とされて、でも不思議なところからまた希望がこのように語られるし、不思議なところからまた光が与えられるということが確かにあるわけですね。それでまあ今日はここまでにしておきます。